会えないという監視があるわけです。だから妙高人の話なんかを聞くと、さぬきの正松さんのようになれたら、あるいは、七三郎というようなお同行のような喜び、あるいは源座のようなああいうような素晴らしい喜びが私にも出てこないため、誠の信心欠如したらそういうものが出そうなんだ、まあ、こういうふうにまあ考えます。ところがね、この金子大英という先生が書かれた書物の中に、私は妙高人は嫌いですと、こういうことを書いてる。なんで嫌いだちゅうと、ああいうね、人間離れをしたようなとんきょうな行いをしたり、誰もようやらんような奇毒なことをそのやらせる、そういう人を皆妙高人だ、ああいう人になりたいと言うけれども、弥陀の本願はこれは一切衆生が平等に救われていく道であって、特別の人間だけが救われる教えではないから、ああいう特別の行いをする人は私は嫌いなんだと、こう言われる。これは杉じゃ嫌いじゃちゅことは、その人その人の自由ですから、金子先生のおっしゃることがあながち私は悪いともええとも申しませんけれども、だけどもその後にですね、言われた言葉の中に、世間から妙高人と言われんでも、あるいは人から認めて回んでも、歴史に残るような妙高人でなくても、本願を信じ念仏申す者は、阿弥陀様が仏様が私を心底から褒めてくださるんだ。世間の人がどう言おうとも、仏言高大証言者善人妙踏んだりいけ、お釈迦様から阿弥陀様が、おばあよよう聞いたのを、この高大無辺のあなたの心を了解した、受け取らせてもらった、そして満足したか、お前は妙高人じゃぞよ、人中の踏んだり家じゃぞよ、まことに俺はお前が好きで好きでどうにもならんから、今日から俺とお前は親しい友達じゃぞよ。だから世間はどう言おうと、歴史に残るような妙高人でなくても、まこと満足して、ああ罪がありながら触り抱えてどうにもならないざま果てのこのままが本願の目当てとは、ようこそのと、満足のでけたものは世間は褒めんでも仏様が褒めてください、それでいいじゃないかと、まあこういうまあ結論をまあつけておいでる、この面もまあもっともだと私は思うわけでありますが、だけどもですね、まあ、一応私どもが妙高人のこの話を自分も味わい、人にも聞いてもらうと、なるほどそうなる方がいいが、なかなかわしらはなれんでなということでありますが、まあああいう人々はですね、おそらくは私はその仏様の入れ知恵でものを言うとると思うんです。なことはどのお商業にも書いてないけども、私のまあ漢字でありますが、あれは凡夫の言えんことを言うっちことは仏の入れ知恵で言うんだろうと。だから誠信心欠如をした人っていうのは、本当にこの普通の人間とは違うような奇想天外な言葉が出てくるんじゃないかということが思えるわけです。例えばですね、今から考えたら本当に馬鹿げた話のように思えますが、大和の聖九郎というお道行、これはね、毎日山から滝木を切ってきまして、谷川の水で一本一本のこの滝木にたわしをかけて、一生懸命こうきれいにして、きれいな谷川の水で一本ずつこの滝木を洗いまして、それを背中に背負って御本山へ持っていって、お仏様を焚いてもらうわ、この清浄なこういう洗いに洗い汚れを取ったこういう焚物でお仏様を手当て備えてください。そんなことはやれるこっちゃないけども、それをやられた。また台風が来まして、今また来とるそうですけれども、台風がブーブーブーブー吹いとりますと、山の上へ行きまして、大きな見城をこうやってこの広げとる。なんでそんなことやっとるやったら、ご本山様へ風が当たらんように そんなアホなこと。と我々思うわね。ところが大真面目なんです。そういうことをやれって言われたってやれるもんじゃないでしょ。だからそういう点が私はなるほど妙高人と言われる人の言うことやることは我々とは本当に違うんだなということは別にけなるいとは思いませんけれども尊い方々じゃなと、まあ、尊敬をしているわけですが何もそうならにゃいかんちこっちゃないですよ。その人々はそういうふうに感じそういう行いをしたわけですけれどもで誠の信心というものは一体は何かっちことがはっきりせんことにはこれはいつまで聞いてもダメなんだと思う。でそこでですねこの蓮如上人と五箇屋さん様のおっしゃることとなんかどうも一つにならんということは経の次に行が出てきて行地は何だったら大行というは無下光如来の皆を称するんだとお念仏するんだその次に念仏を通じて祈る私よりも祈り詰めの親様じゃったなあちゅう夜明けができる目覚めができるそれが信心なんだ。その信心が欠如ができたならば死んでからお浄土行ってから悟りを開くはもちろんでありこれはまあ、仏様になるわけですけれどもその仏になるに間違いない約束がこのシャバでできるちことが現象症状寺な現象不退ちことです。それを蓮如様平成合上とおっしゃった。だからこの教行信証を考えてみるとお経様の教えによってお念仏を唱えてやがてお念仏を通じて如来様の血のたるお心が我が心に届いて満足したが信心で信心の定まる時また往生も定まるこういうのが信宗の教義じゃないですか。それをなぜ蓮如上人は念仏を嫌われたんでしょう。応用だとかおぼつかねえとかその後おっしゃるもんでその一通しかお文様を力入れて読んどらん人は念仏ぐらい朝から晩まで唱えたってそれは応用でありおぼつかねえとおっしゃるまあ信心が寛容だとこういうことになるでしょ。ところがねこのだんだんこう調べてみるとね今とこうおっしゃる今っていうのは蓮如様のご時代でしょ。蓮如様が今世間に流布してとこうおっしゃる今はいつの今たちは蓮如様のご時代の今でしょ。その蓮如様のこのご時代にこの青山流鎮西流のお念仏がものすごく流行したそれが今世間に流布しておる。流布は流行ですから世間にお念仏が盛んに唱えられているけれどそのお念仏は五刀流の念仏じゃなくて青山流鎮西流の念仏が流布していたんです。流行していた。それは何かと言いますとね蓮如様のご時代から20年前に青山鎮西の中に良女商人有女商人という天才的な宗教家が現れて日本中わらんじばきで念仏を広めて歩かしちゃった。それはいろいろな手段を講じて例えば念仏踊りという今各地にこう残っております。これは東北にすらも残っとるんですけれどこの正午たてこの正午というものをかけましてそれでチンチンチンチンとこれを叩きながら念仏を唱えて踊るそういう念仏踊りの中に念仏を入れて一つの娯楽として念仏を勧められるわけです。あるいは歌の中に念仏を入れるそういうことをねずっとなさったらまた、一辺上人なんかはですねこれは念仏しようよ子供にでも念仏しようよ何万だお一問やろう何万だお一問やろう一声念仏したら一文ずつ金を与えて念仏を進めて日本中歩かしちゃったそういうことが蓮如上人が初めて念仏を広められるんじゃなくて蓮如上人この浄土真宗を再興なさろうとお考えになってさあいよいよ話をしようなさった前に20年も前に日本中に青山流鎮西流の念仏が流行していたそれで今世間に流布してとこうした流布ちことは流行しとる流行っとる どういう念仏が流行っていたかったら、何の分別もなくだ、心身安心の区分けもつかず、一年五年の差別もせずに、ただああもう闇雲に生だ生だ生だ生だ念仏して、しとりゃもう念仏の区力でお浄土へお浄ができる、そういう考え方の念仏が流行っとったん。それを刺されたん。青山流の念仏じゃダメじゃぞ、鎮西流の念仏ではダメじゃなごと言うたら多種攻撃仕事で、そういうことになるとこれはもう念仏もピシャッとこう進められん、信州の教義を解くことをピシャッとこう止められる時代ですから、だから特定の宗派の名前はおっしゃらないけれども、今世間に流布して皆人の心得たる通りは何の分別もなく、口にただ称名ばかりを唱えたらば極楽に往生すべきように思えり、これは大きにおぼつかなき次第ということは、新人のおても念仏さや唱えたらちょうどいけるんだ。そういうまあ法然様のご門下ですけれど、そういうまあ勘違いをしたわけです。それは念仏くらい尊いものはないとしてもですね、念仏の功徳をよけこの念仏を唱えて、その功徳を蓄積して、その功力でお浄土へ往生する、そんなお考えは法然上人にはありません。でも一日なぜなら6万遍とか7万遍ちな念仏をなぜお唱えになったか、それはですね、法然上人のご師匠といえば明治苦血ではありませんけれども、お商業を通じて安心安堵ができたは禅道様のおかげだってことでしょう。この禅道様はあまりの御恩の広大さをですね、じっとはしておれん、妙子にしても放ぜねばならん、骨を砕いても射せねばならない、この広大無限のご恩をどうしたら放ぜられるか、巨大な我が心に鞭打って、一日できうる限りのご恩放射の念仏を唱える。そりゃそうですよ、簡単に我々が極楽様へ参るだの仏になるだのってなことをみんな簡単なことのように考えておいでになるか知りませんが、凡夫が仏になるなんてな、本当にこれありうべからざることなんですよ。それが一丸つまず一行励ます、如来の回向によって往生ができるなんてね、本当に安心ができたならば、天に踊り地に踊り、本当に身を抑えてでも御恩放射の大行を務めにはならんのが当然ですけれども、凡夫の悲しさにさほど喜ぶ心が出てこんところに、五戒さんの懺悔の涙がこぼれたわけです。どうでしょう、だから我々がこうやって仏法聴聞し一声でもお念仏させていただく身になったものが、この広大無辺の御恩をどうしたら報ぜられるか、言葉では如来大師の音読は妙子にしても報すべし、四周知識の音読も骨を砕きても射すべしと言うてはおります、歌ってはおりますけれども、本当に妙子にしても報ぜなければならない御恩だと感じているでしょうか。どのくらいの御恩放射を我々はしとるでしょうか。腹が立ち欲が起こって往生いかがというような心配がこう出てくる、その度ごとになんでこう腹が立つんだろうか、なぜこのような欲が起こって我が身の心で始末ができんちゅうなざまはてが次から次頭を上げてくるのか、仕方がねえがや凡夫じゃものと、何にも懺悔ちものがない、誰でもそうじゃものと、これが私はずるい妥協だちゅうんです。我と我が心を許すわけなんです。ところが蓮如上人でも五戒さんでもですね、特にその五戒さんなんかが我々と本当に同じ凡夫としてこれをお味わいになった時にですね、どういうそのお言葉が出とるか、愛欲の後悔に沈没し、妙理の大賛に迷惑し、成就の数にいることを喜ばす、心性の悟りに近づくことを楽します。これまではあんた方とあれ、五戒さんと一緒ですよね。朝から晩まで腹も立ちます。欲も起こります。どこ立てやってお浄土行けそうな姿があるか。 当に仏法を聞きながらお念仏しながら、なんという体たらくだ、こういうふうに思ってもですね、そこで申し訳のないことじゃ、お恥ずかしいことじゃっちな、懺悔の涙こぼえた覚えはね、そこでボンブじゃで、簡単に妥協しちゃって、そこに痛むとか悲しむとか恐れいるとかっちな心は全然ない、我々なんでありますが、五箇屋さんは愛欲の公開に沈没し、妙理の大散に迷惑、常時の数にいることを喜ばず、心性の悟りに近づくことを楽しむ、これまでは我々と一緒でしょ。ところがそこに恥ずべし痛むべしというざーっと懺悔の涙が流れとるわけです。ちょっとも我々恥じてないんです。そういう情けないその我々なんであります。だけどもですね、そういう点をこのダメだと言うんでもありませんし、あかんちゅんじゃないけれども、そこらがその五戒さん様が喜ばれた喜びと我々の喜びとは違うのではなかろうかいうことが、まあ、考えられるわけなんでありますが、まあ、蓮如上人がおっしゃるのはですね、念仏そのものがダメっちこっちゃない。蓮如上人でもあげてもくれてもお念仏三昧の日暮らしをさしゃ、だからお弟子がどうかご師匠様、このひげそる間ぐらいはお念仏やめとってください、危なて危なて、どうやってもこのひげが剃れませんと、こういうもんで、そうかそうかちゅうて、しばらく黙っといてても、あまりの嬉しさ感激が胸いっぱいに感じられるもんじゃから、どう言われても、なまだなまだなまだ、危なて危なてひげが剃れないで、まあ注意をしながら、まあ、おひげを剃ったんだそうですが、それがなまだなまだとお念仏さっしゃるもんじゃで、心あたりがカミソリのもう傷まるけで、蓮如上人はおいでたということが記録に書いてある。念仏そのものがダメっちごちゃなくて、聖山流鎮西流の信心なくとも念仏せや唱えりゃお浄土へ往生ができるという、そういう考え方のお念仏が今世間に流布しているが、それは五戒さんのご勝意ではないぞということを言わんがためのご意見なんです。だから念仏そのものがダメっちごっちゃないんです。なら五戒さん様のお心というものを本当にこう味わってみますると、「歎異抄」っちなお商業が今もう世界のブームになりまして、もう英語にもドイツ語にもフランス語にもこの「歎異抄」というのがみんな英訳され、ドイツ語に訳されて、世界幾十万の人々がこの「歎異抄」を読んで涙を流やとるわけです。その「歎異抄」の一番要は一生談でしょう。18章段あります。まあ、いずれの章も五戒さん様だけの独特のお知らせが出とるわけなんで、どの章を読んでもどの章を読んでも私どもはなるほどなと頭下げざるを得ない、そういう格調の高いお商業がこれが歎異抄なんですが、一番のもとは一章段でしょ。それがずっといろいろの形でこう18章段という展開をしたわけでありますから、一番のもとは一章段ですね。そうするとその一章段に、弥陀の誓願不思議に助けられ参らせて、往生おばとぐるなりと信じて、念仏申さんと思い立つ心の起こる時、すなわち摂取不捨の利益に預けしめたもなり。もちろん心身が官僚とは受け取れますわね。ところがなら心身が欠乗ができて、必ず弥陀の浄土に往生が遂げられるんですね。その身になるということについて、弥陀の誓願とは何ですか。弥陀の誓願、そうでしょ、弥陀の誓願不思議に助けられ参らせて、往生を遂げさせていただくと信ずるんでしょ。それとその弥陀の誓願とは何ですか。まあどんなお寺さんでもこの弥陀の誓願を明らかに説明せずに、ただ信心が官僚だと、信心定まる時にまた往生も定まると、ここが私は一番大事なとこだと思う。 で三田の誓願というね、その誓願不思議に助けられ参らせて往生はとぐるんですけど、その三田の誓願を明らかに説明せずにですね、ただ信じなせ信じなせ言われたって何を信ずるんですか。だからお道行を何年も何年も説教を聞いてらっしゃっても、はっきりと信心欠場の身となったと感激の涙に暮れさっしゃるお道行ないとは申しませんが、あまりにも稀じゃないんですか。こんなありがたや教えが10人が10人聴聞させていただいてある年数が経てば、明らかに安心安堵の身となっていただくべき教えだと思いますけれど、それが誠の信心欠如をして、いつ何時どこで死んでも鼻ついても生きなば念仏とのおべし、死なば浄土へ参るべし、私は日本一の幸せ者でございますと、その日その日胸を張っていろいろの誘惑にも動ぜず、どんな妨げが参りましてもへいちゃらで念仏していけるお道行は甚だまれじゃないだろうか。実に悲しい話だと思う。教えが難しくとても行いませんということならばやむを得ません。けれどもあら心得やすの安心や、またあら雪やすの浄土や、こう喜んでおいでる蓮如上人のあの言葉考えてみても、なぜにこのようにみんながおかげさまで安心安堵の身となりました。もういつどこで死んでも鼻ついても陽光の初ごと本町儲けのお浄土へ往生させていただいて、よう来たな、よう参ってくれた、お前を待っていたぞと如来様と対面させていただく喜びを今から胸に抱きながら、その日その日暮らさせてもらっております。そういうことをおっしゃるお道行はなかなかないじゃない。まあ世の地図では行さんあるかもしれんけどもさ、さあそこに問題があるんです。そうでしょ。だから三田の誓願不思議ちごとがはっきりしないんでしょ。でこれをね明らかにしてくださったのは法然様です。法然様はね千尺宗というお商業家がしゃ、この千尺宗というお商業はね一章段から十六章段までが全部漢文で書かれておりますが、なかなか難しいお商業ですけれども、この三章段ってまでね三段目、ここにこの三田の誓願ってものが明らかにされとる。これを読んでねこの法然上人は三章段とこういうことを言わずにですね本願書とおっしゃった。本願書、三田の本願を明らかにする章だと。で本願書でその中にまあいろんなことが説いてあります。例えばですね、阿弥陀様は何をもって本願と従うかと、こういうとね、気流陶造と言いましてね、本当の阿弥陀様のご本願は何だとこう言うと、お御堂を建てるとかね、塔を建てて寄進するということが法然上人のご時代、つまり永山の盛んな、法然様が永山にいらっしゃった時分、とにかく一番の功徳は本堂を建てて寄進するとか、あるいは塔を建てて寄進するってことが最高のですね功徳善根だ、お浄土へ参る多足だという考え方が、これが貴族宗教です。それで気流陶造をもって気流陶造をもって本願と従うかと、だからこういうものは金持っちゃなげらなやれんでしょ。お金の要求ある人がそのお堂を建てて寄進するとか塔を建てて寄進するとかってことはできますわね。ところがこういう富裕のもの、つまり金持ちは甚だ少なく、貧乏は甚だ多し、そんな金持ちだけをお御堂建てたから助けてやるの、塔を建てたからお前は助けてやるのとおっしゃるならばですね、阿弥陀様の本願はそういう金持ちだけを助けるならば、金持ちはまことに少ない、貧乏人はまことに多い、だからそういうことを本願とは従わず、お御堂建てようが、 塔を建てようが、そんなものだけを助けましょうというのは阿弥陀様の本願じゃない。さあその次に、しからば善人を目当てになさるのか、悪人を救わねばならんが弥陀の本願かと。何をもって本願としたまうか。そうするとこの貧乏人と金持ちをこう対象し、その次に善人と悪人を対象し、その次に覚え上のいい人と悪い人を対象し、男と女と対象し、善人と悪人、愚人と、この賢者、そういうものをずっとこう対象中で一つずつ比べてきて、最後に結論として、しからば弥陀の本願と申すは、我が名を唱うる者を迎え取ろうの本願にてまします。こういう結論をつけられた。それをお受けになって五箇屋さんが、弥陀の聖願不思議に助けられまいらせて、お嬢ばとぐるなりと信じて、念仏妄想と思い立つ心の起こる時、すなわち摂取不捨の利益に預けしめたものなり。だから弥陀の本願は何だ、聖願不思議ちゃ何だ、我が名を唱えよよ、念仏の数を唱えよじゃない、一声たりとも我が名を唱える者は必ず迎え取るというのが、ないしという言葉です。そうでしょ。第十八願にも四心心行欲生が濃くないし十年、このないし、あるいはこの願成就の門にもないし一年。だから数を唱えるんじゃなくて、念仏申すということ自体が御助けに預かった印なんだ。一声でも十声でも百声でも、数にはよりません。だから念仏申さずに折れない心が起きた時は、はやあなたの恩も養子恩計らいによって念仏せずに折れんことになったのであるから、その念仏の唱えようの思いの出た時はそのまま摂取されておる。弥陀の本願は老少善悪の人を選ばれす。ただ信心を持ってようとすと知るべし。親様なりゃこその音、満足のできたのが信心だから、ああなってこうなっての必要はない、それが寛容なんだぞと。しからば本願を信善には、他の善も容にあらず、念仏に勝るべき善なきがゆえに、他の悪をも恐るべからず、念仏を妨ぐるほどの悪なきがゆえにと、うんぬんと。谷子を味わってみないかんことですよ。でこの間ね、まあ話は長なるけど、まあ、ちょこっと聞きなせ、眠たかったら眠とってもええよな。あのね、大体我々が今日こそはっきりしたとかね、安心したカンカンだ言うたってね、我々のその喜んだとか考えたとかっていうなものはね、条件次第で変わるんですわ。だからこの我々がこう欠場したとかこう喜んだとかって言ってみてもね、そんなものは何の果てにもならんから、法然上人は、我が心これすなわち陽光の敵なり、ええという手はうぬぼれさして、悪いという手は悲観させて、このドタヌキに引きずり回されて今日まで落ち度を取ったんじゃない。だからこんな千変万化変わるど根性が、どう言おうとこう言おうと、そんなものは問題に知るな。我が心これすなわち陽光の形なり、そんなものありがたかろうがありがたなかろうが、そんなこと関係ねえのじゃ、そんなものに騙されとんなよ、こういうまあご意見でありますが、それをね、私は今から10年ほど前にあるところで、ある悩んどいでるおばあさんにこんこんと話をした。千変万化変わるような心をいくら固めてみても、条件次第でまた崩れた、また衰えた、また赤なんで、そのことばっか繰り返って、今までお前やってきても赤目やがよ、そのものにええ頃かに暇やり、ドタヌキみたいに騙されて、今日限り暇やるじゃ言うてね、ねえてまうまで とことんまで話をしましたけども、そのおばあさんが10年ぶりにこの間私に会いまして、先生何と言われても安心がして、はっきりして、しっかりして、といくらたぬきじゃきつねや言われても、私はこの心を捨てることはできなかった。ところがだんだんおっかせこうむるうちに、もうそういうものに何にも目を留める必要もなく、口に出てくださる何万打仏、何万打仏、これが往生間違いないぞよ、必ずじゃぞよの証明だと喜んでおります。よきだな。つまり信心ってなものは手に握るもんじゃないですよ。だからね、本当にこう考えてみると、三河のお園という喜び手があったんだけど、その方とこの講習院という講師とがこのお出会いなさるということで、それでこの岡崎別院へ全国から人が集まって、日本一の喜び手のお園と日本一の大学者ご信者である講習院様とが1対1膝つき合わしてのご教家じゃ、我聞き逃すべきではないっちゅうんで、全国から相続ともに岡崎別院に集まった。おいぞお園屋、この間うちは長雨で、大きな水が出て、あの矢作川は洪水じゃったげなの。まあどうやら水が出ましてね、あの矢作にかかっておる橋がもう根元から流されちまいましてね、みんなが難渋しております。うん、あんな頑丈な橋でせ流れちゃったか。まあそれでみんなが困り果てております。じゃがのお次様の影は流れめやの。親様のお心からこのババアの心へ移り詰めに移っとってくださるお月様は、煩悩が出ても妄念が現れてもいつでも流れずに必ずじゃぞよ、間違わさんぞよ、移り詰めに移っとってくださる、それが信心じゃの。だからあんな方信心っちゅうのは、俺がしっかりキャーッと往生一条とこう覚悟を決めとるのが信心思えなさるか知らんけども、元来あんたの心は千変万化、変わり詰めなんで、そんなもの固めてみてもまた砕けてしまいあかんことになるんじゃが、妄念煩悩の逆まくあんたのドロドロの心の水へ、いつもかも第十八眼の月が映っといでる。それが往生は仏の方より事情をせしめたもね。あんたが力んで安心するんじゃないんだ。だからその腹が立っても欲が起こっても、自分の心がこうじゃでわしみたいなもので、そういうことをやっとる間はこのお月様が目に入らねえ。それがどんだけ矢作の川の水が洪水であふれて、あの大きな橋が流すような力がこの水にある、そんなものまで嘆いてまう。だけどもいくらその流れるそういう水の上にもお月様ちゃんと映って出る、それが本願が我が心に映ってくださる、それが信心だ、こうおっしゃるわけ。つまりいつでも如来様が私の心へ移っとってくださる。腹が立とうと欲が起ころうと、もう妄念煩悩逆まく中に、こんなやつめをな、こんなものをな、ようこそようこそと喜ぶ心が常にお月様、本願のお月様が我が心に移っとってくださる。だからこちらは変わり詰め流れ詰めでもちょっととも変わらずに移り詰めに移っとってください。それがご信心なの。そういうことがはっきりしますとね、やっぱり五箇屋さん様がおっしゃることがはっきりするんで、我が身だはなおもってものをせす、これを耳に聞くんじゃから説教も聞かなあかんぞと。だけども説教を聞いとるだけじゃなかなか安心安堵の身となりにくいから、ここでお念仏しなせ、口に呪すれば やがて無辺の聖徳色心に乱入して長く仏主となり富に億光の重罪をなさる。こういうことがまず第一番に真宗の他の宗派では申しません、いわゆる真宗独特のお味わいだということが考えられます。それからね、まあいろいろ話をしたってね、まあ、一席ぐらいの説教でなかなかできませんけど、それはその次にね、この幻灯二世の御利益ということが浄土真宗の教え、それからこの王元二恵光というね、これは他の宗師では言いません。それから悪人正気という、それから絶対他力という、これはまあ今日一日ではとても話せんが、話すだけ話させていただこうと思いますが、ちょっとまあ休んでまいります。まあまあこれ一席でお別れをせんなりませんが、そこでまあ我々がお流れを組んだご修士がどっち向いとるやら、何が教義じゃやら教えじゃやら、そんなことはわからんでも言えばやもってな、アホなこと言うてはいかん。やっぱりね、他の教えと真宗とは全然教えが違うという、それを他流未断と他の修士では言わない真宗だけの教えということが、まず第一番にこの因果の法則と申しますとね、これは自因自果と言いましてね、自分がまいた種が自分の結果になるということが自因自果ちごて、ところが真宗は他因自果ということなん。他因ちごとは阿弥陀様が浄土へ参れる準備を整えて、そして阿弥陀様のこしらえておくれたそういう種で我々が仏になる結果を生ずるちことは、これは因果の法則に、これはまあまあ因果の法則には違っとるわけなん。ということはこれは他宗から真宗の教えをいろいろと攻撃をいたしますのはこの点なんです。すべての因果の法則ということは自因自果でなくてはならんちことです。自分が腹が減ったやつが他人が飯食べたら膨れるかちごて、腹が痛いのにわしが腹が痛がっとるのに他の人が薬飲んだらわしの腹痛治るか、だから腹痛治すともや自分が薬飲まなあかんじゃねえか、腹が減ったならば自分がご飯食べんことには腹は膨れんじゃねえか、だから自因自果であり他因自果というようなことは因果の法則にも通るんだと、こういうことを真宗は他宗から攻撃をされるわけです。ところがですね、そこにこの五戒さんがお知らせをくださったお言葉に御恵光ということがある。御恵光というのは、恵光という言葉は他宗でも使えますよ。この功徳をもって修行とともにと、阿弥陀様に恵光していく、仏様に恵光していく、お経を読んでもお聖言してもみんなこれは仏様へ凡夫が恵光して、そしてお浄土へ参る他足にしてもらう。ところが真宗の恵光は如来すでに発願して修行の行を得せしたもの心だ。だから阿弥陀様が成就してくださった因も縁も仏様になるのにはしゃばのことでもそうですけれども、種のねところに結果は生じませんけれども、だけど種があったとて縁がなかったら結果にはならないちことです。だから全てのことが因縁果の法則でしょ。種と縁とが和合しなければ結果は生じない。だから種というものはね、どれだけの生命力ちゅうて何年経っても生えるだけのそういう生命力を持っているという、例えばですね、私この間私の檀家の人が写真を撮るのが好きなんで、それであらゆるところの珍しいものをこう写真に写りてきて、それを引き延ばえて出来がええと先生持ってきましたちてはまあもらうんじゃけども、まあ置き場がねえで困っちゃうと。ところがこれはええなとわしがね喜んだのは、この昔は今尾と言いましたけどね、今は平田町とこう申しますのは、あの木曽川の改修の時にこの薩摩藩という薩摩からあの木曽川の改修に徳川から命ぜられてきたわけです。あれは島津っていうね、その殿様、あそこがねもう日本中で一番の金持ちなんや。 だからその徳川の狸親父っちゅうけども、徳川家康という人は非常にね、将来のことをその、考えて、それで大名が金を持つと徳川幕府を覆すという謀反を起こす心配があるから、全部金を使わせるために江戸にも屋敷を構えさせ、自分の国にもお城を持たして、参勤交代中でこの江戸へこう時々こう、まあ、3年目か5年目かそれは分かりませんが、そうやってその下に下にと行列を作って、あそこで泊まりここで泊まり、この江戸までこの来て、そして3年なり5年なりここにいて、また国へ帰る。こうやればものすごく金がいるわけで、両方で所帯持たんなら、だから、全部殿様の金をそうやって使わせると。ところがですね、この島津藩というのは沖縄で、この里の木をやはけ作らして、それで砂糖を絞って、それをその日本中砂糖がどこにもないから、それをもうどんだけ高手も買おうというので、それで各地の大名が俺んとこへ俺んとこへ中で引っ張りだこで、それでそれと同時にその密貿易といって、オランダとまあやっていかんことなんだけど、それを内緒で密貿易をして、日本の品物を向こうへ売る、向こうの品物をこちらへ持てるって言って、そういうもうどれぐらい金持ちなんだから、これをですね、ひょっとしたならばこれはその謀反を起こすといいか、その金をこう根こそぎ使わせるというんで、木曽川の改修工事を命じたわけ。これでそれはまあ無理なことをやったもんですわ。だけどもこういう無理なことも徳川の命令ならばやらんならんということで、この家老の白田という人が覚悟を決めまして、もう生きては戻れんと、生きては到底戻れないと、こう覚悟したんだから、だからこれはね、お金がものすごいいるんだから、そのお金を調達するためにまるで今で言うたら詐欺みたいなことやったよ。大阪なら大阪へ行きまして、商人に、どえらや大きな商人に、あの砂糖をあんたの手元へ一手にこう、売るで、それを一つ買ってもらう、まだ今は砂糖はでけんが、今年の秋に砂糖ができたならば全部の砂糖をあんたんどこへ売るで、そういう約束をするで、5万両貸せと言うといて、また京都へ行って、京都でまた5万両出せ、あっちゃからこっちゃからね、詐欺みたいなことをやって、それで金を調達をして、そしてもう最後には自分は自決をすると、腹を切って死ぬと、そういう覚悟で大勢の家来を連れて改修工事に携わったわけ。ようよう出来上がると、徳川は金使わせるためだもんじゃで、で夜中に役人が堤防を全部壊れちゃう、でまたやり直さんなら、何遍やっても完成できなかった。そこでね、あそこの土地柄で、まことに念仏者でありますけれども、人柱に立とうという志願をして、これは悲壮な話です。杭を打つのに、そこに人間が寝て腹へ杭打ってまうんです。それでようよう完成した時に、この平田はじめ110何人の人がみんな切腹したんです。それが薩摩義士。それが今千本松原というところに、このその人々の記念碑が立っておりまして、毎年そこで法要が務まるんです。だからその、今尾という町をこの白田というその家老がおりましたので、それで名前を変えて今白田町、そこに温泉川やったんです。それでこの平田町が町営でその温泉を経営しておる、まあ赤いような色の、その温泉ですけれども、なんかこの神経痛とか、両町とか、千によう聞くたら、これはまあ馬場さや実さの行くとこだけど、あのそこのね、この温泉のすぐ前にその大賀バスといいましてね、大賀という博士が中国の河川敷、川が待ってしまって、そういう今川でね、そういう河川敷、元の川だった、そこをこの、掘ってね、それでいろいろ調べた。そしたら一艘の丸木船ちゅうてね、この大きな手や木をこうえぐって、そしてこの船を作った。 それの船の中に三つ穂の蓮の種が入っとった。それをもらってきた。でこれがずっとその年代を調べると2000年前です。2000年前の蓮の実が生えるか生えんか。ほんでこれ栽培をしようと思ってね、その大賀博士が生えやすい条件をこしらえて、そこへ三つ穂の種をこうまかした。そしたら二つ穂はダメだったけど、一つ穂に芽が出てきた。それをだんだんだんだん増やしたのが大賀バスという。ものすごい大きな花ですよ。きれいな花でね、それが朝一遍咲くだけ。でずっともう10時頃になるとしぼんでしまって、あくり朝まで咲かない。ところがまたあくり朝になると咲く。それを写真に写してきて、そしてこういう額に入れて、持ってきてくれた。これはええな、本当に、素晴らしいもんだなと言って、これがまあ日本に十何箇所その蓮が次から次に分けられて、あちらにもこちらにも蓮田ができて、大賀バスという蓮が各地に今ありますけれども、2000年前の蓮の実が生えたんですよ。だから不思議でも何でもね、そういう生命力があるということけれども、それはですね、生えなかったということは条件が悪かったから生えなかった。あんた方でも過去にどんだけ種まやとるやらわからんけども、縁が催してこない。